生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。さあ、少しずつね、風が涼しくなってきたかなと思いますが、果たしてまた暑い季節はね、もう一回ぐらいは来るのかなと思いますが、まあ日差しもね、少しだけ、本当に少しだけですよ、少しだけ弱くなったかなと思いながら、沖縄はね、なかなか秋の季節を感じることは少ないですが、まあ少しはなんか涼しいかなと思う今日この頃です。はいただね、あと1回ぐらいはやっぱり来るんじゃないかなと。友達とかもね、いやいやこれねフェイクだよとか言うんですよまだ絶対暑い季節来るからっていう。一応ね、まだ9月後半ですし、もう1回ぐらいは来るかなと思いますが、まあ季節の変わり目でもありますのでね、子供たち体調を崩しやすい時期にもなるので、まあね、はい、健康面、気をつけながらですね、過ごしてほしいなと思います。先週ですね、この番組を終わって、午後からお母さんたちが集まって情報交換ができる場としてユンタク時間、開催して、行ってきました。このユンタク時間ね、3ヶ月に一度行ってるんですが、先週、西原町にあるレンタルスペースジュエルというそちらでですね、行ってきたんですけれども、今回はですね、1人、ママさんが参加してくれました。前回にもね、来てくれたママさんで、場所西原町なんですけど、全然違う、もう北部寄りの中部、あの辺りからねこう来てくれて、本当にすごい感謝だなと思いましたが、1対1、まあ、私とそのママさんなので1対1での本当に密なね、こんなにお互い話すってぐらいプライベートから、あと子育てから、お互いのねなんか悩み相談とか、あとね今後なんかこんなことしたいよねっていう、ちょっとねなんかこれからのお話とかをね、まあ少人数だからこそできたかなっていう、お話が、できました。またね、前回は4名の参加者が来て、お互いでこう情報を共有しながらいろいろなねお話ができたんだけど、このまあ少ない人数でもこうやっていろんなお話ができるってのは良かったなと思いました。そしてね、私がまあ初めてていろいろ友達とか、またこういったね SNS を通してですけど、こういう環境があるっていうだけでやっぱり心強いですっていうお話は本当によく聞くので、これからも続けたいって本当に改めて思いました。こうやって遠いところから来てくれるママさんもいたり、今回は来れなかったんですけど、ぜひ次回はっていうメッセージをいただいたり、でもしたとえ次が参加者がいなかったとしても、こういったことがあるっていうだけでも本当に小さなことですけどね、それでだけで何かパワーになればなっていう思いも私もありますので、はい、また3ヶ月に一度ということで、次回また決まりましたら詳細を、発表したいと思いますので、ぜひねスケジュール合う方、参加してほしいなと思います。それでは、今日もお時間までお付き合いください。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、 また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はですね、私の体験談と、そしてね、私が今お世話になっている、本、そこからね少しだけお話ししたいなと思います。今日はこの発達障害や、私の三男くんは知的障害なんですけれども、そういった、診断をね、受けた時、受けた基準でもいいですし、受けた後の、支援の方法とか、そういった時じゃあどうしようっていう、この診断を基準にこれからどうやって、この子に、サポートをしていけばいいのかなというか、そういうところをですね少しお話ししたいと思います。これはね、最近の私のお友達もちょっといろいろね私と話した内容で、今回話そうと思ったんですけど、お友達が発達障害のこの検査を受けて、今重度、中度、中度とこの合間かな、この境目と言われたらしいんですね。そして、ちゃんと診断は言われたんですけれども、どうしてもこういう診断とかでやっぱりこうマイナスになってしまう部分があると。私もそうでしたし、何かやっぱりこの基準でこの子はやっぱりそうなんだって決められたっていうことがね、受け止めるまでにやっぱりどうしても時間がかかるということも、そのお友達話してたんですが、まずこの診断なんですけれど、発達障害かなとか、何かこの子、足りないところ、ここがもしかしたら凸凹があったりとか、いろいろなね変わっているなとか、何か症状が見られるような時にですね、周りがですよ、一度診断を受けてみてくださいっていうパターンもありますし、親が気づいて一度受けてみようかっていうこともありますし、あとは、その配慮の仕方を分かっていれば、その子に合ったことを診断を受けなくても、できるわけなので、いろいろな方法はあるんですが、じゃあその診断を受ける、それのきっかけがですね、その知能検査を受けて、その適応年齢としてその子の今の年齢っていうのを知る必要があるっていう意味で皆さん受けます。意味わかるかな。この子に障害があるなしを診断してほしいっていう強い気持ちだけの方もいるのかな。それよりもですよ、この子が今どれぐらいの、知能指数、違うな、これは私かな、ある程度分かって受け入れられるからそう思うんであって、最初のきっかけっていうのはやっぱりその子にもしかしたら障害があるのかな、ないのかなっていう判断で最初はやっぱり受けると思います。それで受けた段階で、その時のこの子の、障害のね、適応年齢っていうものの診断を下されます。病名として診断されるし、今どれぐらいの位置にいるんだよっていうことで、言われるんですけれども、三男くんで例えると、三男くんは最初の頃は知的障害の中度でした。これはね、3歳から幼稚園ぐらいまでは知的障害中度という診断がありました。その後に去年かな、今年の初めぐらいにね、療育手帳も作る、それであと学校の支援の、先生をまたつけないといけないということで、改めて診断を受けてくださいと言われたので、診断書を取りに行って、久しぶりにねその病院で受けたんですけれども、その時今まで中度だった三男くんが知的障害の重度になったんですよ。その時は正直ね、なんでっていう部分がいっぱいあったんですね。なんで重度にまでなったんだろうっていう、私の中では成長しているこの様子が見られてたし、何を基準に重度になったんだろうっていう、そういった説明も 細かい部分はやっぱり病院ではされないので、お医者さんの他にこういった心理師さんがねちゃんと、診断をするわけなんですけれども、細かい診断はされなかったので、またされたとしてもそこまで理解できなかったと思います。やっぱり難しいのでこういったことってね。だからその時はすごく、もう腑に落ちない部分いっぱいあったんですよ。そういった中で最近ね、河野正樹さんの本をいろいろ見ていて、その方の、本の中ですごく分かりやすく言っていた部分、そして私がまた、先日ね発達障害の、コミュニケーション認定書っていうまた民間の、資格なんですけれども、それを勉強した中で気づいたこと、学んだことで思ったことがあったのが、こういった知能検査っていうのはその時その時のこの子の年齢の、適応年齢に応じた検査っていうことを改めて理解ができたので、なるほどなと気づきました。なぜかというとですよ、三男くん今2年生なので、2年生の子供たちができる、知能的な部分、国語系、算数理科社会とかそういったいろいろなね、できることってあるじゃないですか。もちろんもう2年生になると漢字は書けますし、算数だと足し算引き算は当たり前で、掛け算まではやるかなといった感じで、こういった勉強の部分ではいろいろもう進むわけですよ。でもじゃあ三男くんは何ができるかって言ったら、まだ書くことも、数字が 1,2,3 と最近書けたかなと、国語の面でも文章をちゃんと読めるかって言ったら読めません。そりゃもちろん差は出ますよね。そういった感じでね、子供が成長する、あと成長する上で、その中で適応年齢、調べないといけない年齢というのに当てはめようとしても絶対差は出るんですよ。だからそこから今までと同じ、レベルかって言ったら、そりゃね、どんどんどんどんこの差はね大きくなっていくばかりなんだろうなっていうのは気づきました。もちろん知能指数だけじゃなく、生活、日常生活でできることもそこは、加えながらこの診断は下すんですけれども、日常生活でもやっぱりまだまだ2年生の、基準にすると三男くんには、足りない部分いっぱいあります。それでまた知能指数の面でも足りない部分いっぱいあります。だからそういう診断が下されるんだなっていうこともね、私は理解ができました。そしてですね、この、まあ、検査を受ける上で、その診断を知る必要っていうのはとても重要なんですが、それはね一つの情報として、捉えようということを私は、思いました。またこの河野正樹さんの本にも書いてました。検査は重要だけど、そこは情報として知っておこう、それを忘れないでいてくださいと。そればかりにとらわれると、じゃあこの子は今こうなんだ、こうだからできないんだとか、こうだから今この子は足りないんだとか、そういった部分でね少しマイナスに捉える部分もあったりするので、これはあくまでこの子を知る上での情報の一つとして捉えようと思いました。本当に重要なこと、それは何かというと、支援に生かされてこそ検査の意義があると、この河野正樹さんの本に書いてました。そこはね本当にすごく私も納得する部分です。その受けた診断をもとに、じゃあこの子に今必要な支援は何なのかという、その子にとってプラスになる方法を考える上での、診断というのは情報の一つなんだなと私は捉えるようにしました。そうするとね、診断を受けたからこうなんだってマイナスに捉えがちなところを、それをいかに、生かしていくか、その診断を受けたからこそできるサポートの方法、支援方法っていうのが見つかっていくかもしれないので、それはね考え方や、捉え方、 そういったことで診断を受ける意味というのは必要なんじゃないかなと思います。これはまたね、私の考え方でもありますし、診断を受けて私はこう考えましたっていう何かね、情報があれば教えてほしいなと思います。今日はこのちょっとね、難しかったんですけれども、私のね、説明不足もありましたが、そのね、診断を受ける意味、そういったことをどうこれからその子にとって、プラスになっていけるかの、周りの環境の、整え方だとか支援方法、そういったことをね、やっていけたらなと思います。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。あ、ツイキャスにコメントが来てます。ミスさん、お久しぶりですありがとうございます。ふむふむと来てますが、意味わかりましたちょっと難しかったかなと思いますが、まあまあ、あのね、伝えられたかなと一人で納得してますがはい、コメントありがとうございます。今度またぜひぜひお食事行きましょう。みずさん、プライベートでもね、お世話になってるので、私の、尊敬する、パワーをもらえる、お姉様でもありますので、この FM 那覇を通してね、出会ったみずさん、お食事行きましょうね。よろしくお願いします。はい、ウーマクー戦隊なんですが、これはね、本当に最近あった本当に嬉しい出来事でした。さっきのコーナーでも話したんですけれども、三男くんは少しじゃないな、2年生で比べたら本当に、勉強の面では足りないところや、まだまだな部分たくさんあります。その中でね、私もこれはもう受け止めているので、三男くんがゆっくりゆっくりいろんなことをできるようになるんだろうなって思っている中で、今現在できていた部分っていうのが、線を書くとか、この枠の中に文字を書く、自分のお名前を書くとか、算数の面でも数字を 1,2,3、まあ 4,5 とかまでね、書けるようにはなっていたんですね。その中でお母さん、宿題やるよって、来て来て宿題やるよって言われて、 OK、 じゃあ見ようかって見てたら、このプリント、学校から配られたプリントに絵が描かれてて、例えばですよ、車の絵が3つ、その下にチューリップが5つ、その下にはキャンディーが3つとかあって、その隣にこの数えたものの文字をね、数字を書く段が、四角の部分があるんですよ。そしたら三男くんがこの車の数を1,2,3とチェックを入れながら数えたんですね。おお、すごい、数字でちゃんと数えてる、この言葉にして1,2,3って数えられたんだって、まずそこ一つびっくり。次にこの絵にチェックを1個ずつ入れながら数えたっていう、この行動にもびっくり。そして1,2,3、四角の答えの欄に数字で3って書いたんですよ。これはめちゃくちゃすごいんです2年生で比べると全然ですよ。これはね、もう1年生の低学年最初の頃にできるはず、幼稚園でもできるかなっていうレベルなんですけど、これは今までにないこと、これは本当にすごくて、もう三男くんにもすごいって言って、もう本当にもう演技ではないですよ、本当にもう心からすごいっていう、もう喜びでですね、三男くん褒めました。すごいね三男くん、数字数えられたねって、そして答えも書けたし、分かったの、すごいすごいって、こういう子はね、三男くんもですけど、褒めたら調子に乗りますおーってもうすごい喜んで、また次行くんですよ。そしたら下に書かれてたチューリップを今度数えて1、2、3、 し、ご、ごって答えも書いたんですよ。すごい。まぐれじゃないんだと思って。ちゃんとこの子は意味を理解して、それを、文字にして書くこともできる。数字の5が5。もうすべてですよ。すべて理解しているんだっていうことに、本当に感動しました。すごいんですよ。もうすごいしか言ってないんですけど、本当にすごいんです。ってぐらい、やっぱりね、ゆっくりだけど、本当に成長しているんだなっていうのは、もう三男くんがね、もう行動に示してくれるので、私はね、そのたんびに感動します。最近妹とも話したんですけど、妹が言ってくれました。妹がね、最近、半年にはならないかな。4ヶ月ぐらいの赤ちゃんが生まれたばっかりなんですけれども、自分の子供、赤ちゃんがね、寝返りしてすごい喜んだよっていう話をしてたんですよ。私も三男くんがこんなことあったんだよって一緒にね、喜んでたら、お姉ちゃんもしかしたら三男くんって、私たちが普段気づかない喜び、そういった感動をこれからもずっと与えてくれるんだろうねって。私が赤ちゃんの寝返りに感動したのと同じように、大きくなるにつれて忘れていく感動を、この子はずっとこれからも与えてくれるんだろうねって言われた時に、本当そうなんだなってすごく感じました。上二人の時はね、数字が書けた？もうこんな喜びはなかったです。当たり前のようにね、勉強っていうのはやっぱり学校で学んでできるもんだと思ってたので。それをね、三男くんができるっていうことを、このできたっていうこの喜びをね、もう毎回毎回、本当に大きな喜びに変えてくれる。それはね、三男くんから得る、私たち周りに、与えてくれる感動や喜びなんだなっていうことを、今回また思いました。というわけで、また大きな喜びや、そういったね、発見があったらぜひぜひ、紹介させてください。今日はね、三男くんの大きな成長を、紹介させていただきました。さあ、今日もあっという間の、お時間となりましたが、エンディングいきたいと思います。今日はですね、この障害を、まあ、皆さんね、いろいろ受ける子供たちを育てていく中でいろんな診断を、必ず受ける時もあります。まあ、受けない時もありますけど、その診断を受けることによっていろんな受け止め方や感じることもいっぱいあると思いますが、それを受けるからこそまた知る、支援方法とか、これからのこの子供たちの、自分の子供でもですよ、この子供にこれからどういった方法を与えながらその子が、プラスになっていく、伸びる支援の方法、サポートの仕方に、つなげていけたらなということで、考え方をね、していけたらいいんじゃないかなと思います。そしてね、本当にもう今日はね、もうさっきのうまくセンターでも言いましたが、本当にこの三男から喜ぶことがあるので、私はですよ、私は三男くんの診断を受けたからこそ、三男くんに、今の三男くんに適応する、必要な支援方法をデイサービスの方や、学校の先生に、こういったことがやっぱりまだまだ必要なんじゃないかなと私も思いますと、情報をね、共有する部分ですごく大事な、診断の、診断名でもあるなと思います。私がもし三男くんを、まあ、知的障害なのでね、もちろんもう必ず診断は受けますけども、ここまで深く調べていなかったりとかしていたら、もっと他に支援の方法あったはずなのにって、周りがね、私に教えたい部分を私が受け止めなければ、この子にプラスになる方法って与えようともしなかったかもしれません。でも私はもうどんなことでもやっぱりその子にプラスになるんだったら、やっぱり欲しいので情報は。だからね、 診断名は情報の一つとして私は捉えています。そういった感じでね、またいろいろ教えてほしいこともありますので、ぜひ何か、番組を聞いてでもいいですし、何か思うことがあればぜひメッセージください。私の Facebook のページのコメントからもよろしいですので、ぜひぜひ何かあれば、教えてほしいなと思います。情報共有しましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた来週、10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。今日もありがとうございます。良い週末を。